もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい、今日はどういったご相談ですか？
私の借金のことなんですけど、
あなたはおいくつ？
34歳です。
34歳。ご結婚されてますか？
してないです。
独身でいらっしゃる。
はい。
お仕事は？
今ちょっと失業中でしてません。
はい。で、どういった借金を？
10年近く前からちょっとギャンブルの方をやってまして、
ギャンブルは何？
パチンコ、まあ、ス
ああ。
ロットとやってまして、
はい。
で、知人の人から大きい金額を借りてしまいまして、
はい。知
はい。
人の方はどういう関係の方？
2人いるんですけど、
はい。
2人とも前の、一緒に勤めてた会社の同僚、男の人なんですけど、
じゃあ A さんと B さんにしましょう。A さんからはどれぐらい？
最初、90万
はい
近い、
はい
金額を。
はい。
はい。
D さんは？
B さんは55万近く。
はい。
はい。
これは一気に借りられたの？
あ、いや、ちょっとずつ借りて、それが膨らんで、その金額になってしまいました。
そうすると10年前ぐらいから溜まってきちゃったということ。
借りたのは、A さんの方は5
はい。
年くらい前からで、
5年前。はい。
はい。B さんの方は2年くらい前ですね。
2年前から。
はい。
あなたはそうすると会社辞められたのはつい最近のこと？
もう半年以上前ですね。
半年以上前に。はい。
はい。
そうすると、その借りられたのは、
はい。
半年以上前に借りられたわけよね。
A さんの方は
ええ。
5年前に借りて、
はい。
その2年後に
はい。
返し始めました。
あ、なるほど。
で、はい、90万が残り30万残ってるっていう感じなんですよ。
はい。
はい。
B さんの方は？
B さんの方は2年前から借りて、それが会社辞める半年前の以上前に
はい。
まで借りて、それ
ええ。
で返せない状態でいます。
それはずっと借り続けて途中で返したりもしないで、
そうですね。
そのまま借りっぱなしと
は
い
い。
うことで、今でも、55万は残ってるわけね。
その間に細かい2万は返したんですけど、
は
だ
い。
から正確には53万。
なるほど。
はい。
それでその両者から返金を迫られてるの？
いえ、これじゃまずいなと思って、
ええ。
母親の方に正直に打ち明けたんですね。はい。
で、お母様に打ち明けて、はい、
は
お
い。
母様なんておっしゃったの？
それは大変なことをしたと。
え
父親にはちょっと言えないもので、
え。はい。
一人でもあれしちゃってるんで、
お母様がね。
はい。
で、お母様がそれを何、返済してくれたの？
あ、してないです。それは
うん。
自分でしたことだから自分で返しなさいと。
お母様おいくつ？
65歳です。
はい。お父様ちなみにおいくつ？
65歳です。
はい。あとご兄弟はいらっしゃるの？
あ、はい、兄がいます。
はい。お兄さんもいくつ？
36です。
はい。ご結婚されてる？
あ、してます。
はい。お父様お母様って今働いてらっしゃるの？
あ、父は、はい、外で働いて
会
ます。
社。
はい。
お母様は？
会社をやってるので、母は会社役員として、
あ、じゃあ自営でいらっしゃるのね。
はい。
はい。そうすると、あなたの今のお悩みは何なの？
これは私の悩みでもあり、母親の、悩みっていうか心配でもあるんですけど、
はい。
A さんの方ですか。
はい。
この人からは借りた最後に契約書を書いたんですよ。
はい。はい。
毎月何日にいくらずつ返済しますっていうふうに。
はい。
で、そこで個人情報を書いてしまったんですよ。まあ、住所なんですけど。
まあ、はい。
で、まあ、B さんの方は最近分かった時に、最初口約束だったんで、
ええ。
まあ、仕事が決まったら毎月返済しますと。
はい。
で、その際、親は、私自身に何かあっても関係ないのでご了承くださいっていう誓約書を渡しました。そし
はい。
たらその方は了承してくださいました。
で、A さんの方は？
A さんの方は、まあ、もう一回誓約書を書き直したいと。
ちょっと待って。
はい。
誓約書を書き直したい理由は何？
残ってる金額を正しく書きたかったっていうのと、
はい、
あとそうですね、
さっきちらっとね個人情報を渡しちゃったんですよっていうことは、
はい、
A さんの方は、
はい、
もしあなたが返せなければ親御さんに言うとかいう話？
あ、そうですね、はい、それ実は言われたんですよ。もし私自身に何かあってもってことを言おうとしたら、うん、そしたら家に取りに行くからって言われました。
なるほど、
そこがやっぱり心配でして、
はい、あ、そうするとあなたは今、
はい、
その心配がご相談なわけ？
そうですね、あとこういうことは自分で借りたことだから、
はい、
親はこのことに関しては関係ないってことでなのかなっていうふうに。
そうするとその A さんに書いた誓約書の中にはどういうことを書いてたの？
コピーちょっとその時取っていなくてですね、
ええ、
でその時には必ず週1回ってかメールをするっていうのをそれも約束に書いて、それで何かあった場合は自宅に連絡をするっていうふうに書かされたかもしれなくて、ちょっとその辺曖昧なんですけど、
はい、あのだいたい月に1回ぐらいいくらずつぐらい返すみたいな話？
あ、2万です。
2万ずつ月1回、
はい、
でそれは滞ってんでしょうね。
そうですね、今は2人とも待ってもらってますね、
うん、
仕事が決まって返せる状態になったらそれは返してもらって構わないと、
うん、
はい、
そうすると今のご相談は何ですか？
まあ個人情報を片方の人に教えたっていうことで、
A さんね、
A さんの方、はい、はい、で私に もし万が一何かあった場合自分に行ってもらいに行くからって言われたのがすごく引っかかってまして、
で、あなた自身は何かあったらって、はい、その払えないような状態になりそうなの？
実は私、がんを患ってしまいまして、
はい、
それで今は、まあ、安定というかしてますけど、これから先何が起こるかわからないし。
なるほど。で、あなたとしては、じゃあもしものことがあった時にお父様やお母様には頼めない。
はい。
そうすると問題なのは A さんがもしかしたら家に取りに行くって言われたし、
はい、
ひょっとしたらあなたが払えない場合にはお父さんお母さんからもらいますよっていう誓約書の中に書いちゃったかもしれない。
はい、そうですね、うん、はい、
でそこでこういうものはどうしたらいいんでしょうっていうことですか？
はい、そうですね。
わかりました。今日はですね弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
もしもし。
あ、もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、あなたご自身はね、
はい、
この借金はどういうふうに解決しようと思ってるんですか？
今はとりあえず仕事についてそれで誓約書通り返していこうっていう感じで思ってます。
はい、そのことはその A さんにも B さんにも話してあるんですね？
話してあります。はい、はい、
ご病気のこととかも話してあるんですか？
話してます、うん、はい。
そうするとまあいつ頃働きに出られるのかとかね、まあ随分待ってなくちゃいけないとか、
はい、
そういうことについてある程度の話をしてあるんでしょ？
まあ細かいことは言ってないんですけど、とりあえず仕事に就いたら連絡しますっていうことはだけしか、それも口約束ですね。いつっていうのも言ってないですし、
うん、まあそういうね状態だとすると、
はい、
A さんも B さんもそんなに厳しくあなたに取り立ててるわけじゃないでしょう。
そうです、今のところそうですね、
うん、
はい、
まあなたがねご病気だっていう事情もあるんでしょうけど、
はい、
私としてはあなたのご相談とても、まあ、変わった相談だなというふうに思うんですよ。
なんですか？
うん、なぜそう思うかっていうとね、あなたが心配するべきなのは、
はい、
どうやって返すかってことなんじゃないかと思うんですけどね。
どうやって返すかですか？
ええ、
はい、
そこが一番心配でなくちゃいけないんじゃないかしらと思うんですけど、
はい、
あんまりそのことは心配していなくてね、
はい、
家に取りに来たらどうしようってことだけご相談したいっておっしゃるんで、
はい、
何かこう心配するところが違うんじゃないかしらって思うんですけど。
あ、そうですよね。
まあ普通は借りたものは返さなくちゃいけないと思ってるのでね、
はい、
返せないのはどうしよう、どうやったら返せるだろうと思って、 焦っていてね、
はい、
さらに相手の態度もきつくなってきたので、もしかして返せなかった時にひどい目に遭わされたらどうしようと心配するっていう、そういう順番だと思うんですけど、
はい、
例えばね、自分に万が一のことがあった時にね、
はい、
家に来てもらったら困るっておっしゃるけど、
はい、
じゃあ自分に万が一のことがあった時にこの借金はどうしようと思ってるんですか？純粋にね、法律を当てはめますと、
はい、
今もしあなたに万が一のことがあってね、
はい、
亡くなってしまうと、
はい、
あなたの相続人はご両親なんですよ。
そうなんですか、
うん、そうすると当然ね、あなたにお金を貸してる人は、はい、ご両親のところに返してくれと言いに行くんですよ。
そうなんですか。
それはね、A さんが今そういうことを予告するようなことを口にしているとかね、
はい、
B さんは何も言っていないとか、そういうことは全く関係なくね、
はい、
A さんも B さんもこのままだと相続人であるご両親のところに請求するというのが、
はい、
まあ法律では当たり前のことなんですよ。で、まあ相続されていればね、ご両親としては嫌だとか知らないとか言えないんですよ。
そうなんですか。
ええ、で、まあ例えばね、ご両親がまあ、あなたの相続なんて借金だらけだから嫌だと言ってね、
はい、
相続放棄っていう手続きを取る、
はい、
はい、これは家庭裁判所に行ってあなたが亡くなってからね3ヶ月以内にするんですけど、
はい、
そういう相続放棄の手続きをしますよね、
はい、
そうするとご両親は相続人で亡くなるんですけど、
はい、
今度は代わってあなたのご兄弟が相続人になりますので、A さんも B さんもあなたのお兄さんのところへ請求することができるようになりますよ。
そうなんですか。
はい、まあそれでお兄さんも相続放棄をすればね、
はい、
もう相続人はいないということになりますけど、
はい、
そういう手続きを取らない限りは当然にあなたの家に行ってね、あなたの残した借金を払ってくださいという権利は A さんにも B さんにもあるんですよ。
そうなんですか。
はい、個人情報をどうしたこうしたっていうの問題ではなくてね、当然のことなんです。
そうなんですか。
はい、あなたが心配することはね、
はい、
そこのところに行く前の段階のことからまず心配を始めるべきだと思いますね。
あ、その前ですね、
はい、まずその借金って返さなくちゃいけないんですから、
はい、
返すことを考えないとね、
はい、
で、まあもちろん今お仕事ができないならば今すぐは無理にしても、
はい、
例えば誠意ある態度としては、いつ頃その療養のね必要な治療の期間が過ぎて、いつ頃には仕事を探すつもりだとかね、
はい、
具体的に話してあげないといけないですよね。
あ、そうですね、
はい、早く計画を立てて返そうという気持ちになっていかないといけないですよね。
はい、
とにかくご両親にそういうものを残さないように、
はい、
自分でできるだけのことをしようっていうところから考えないといけないですよね。
お分かりいただけましたか？
あ、はい、分かりました、うん、はい、
で、がんとは言っても今はお家にちゃんといて、はい、普通の生活できてんでしょ？
はい、できてます。
うん、そしたらあなたが心配するのは今大迫先生がおっしゃったように、
はい、
あなたが子供として親不孝しないようにっていうことを考えたら、はい、やっぱりアルバイトでも何でもいいけれども仕事をして、
はい、
少しずつでも返す努力をするっていう、それが一番だと思うけど。
そうですね、うん、はい、
そういう目標ができれば、
はい、
多分病気も良くなってくると思うよ。
そうですね、前向きにってことですね、
うん、そうです、
わかりました、
はい、はい。
どうもありがとうございました。
はい、どうも、
はい、はい、
失礼します。